Bail on Radio.
からですね、ちょっとマイクを変えました。まあどうでもいい話なのかもしれないけど録音が、タスカムのですね4トラックの、ポータブルプレイヤーで録音してたんですよ。第1回第3回とか何回かな。それをカナメイク、シュアのメイク SM58 で今日は、繋いでみて録音します。ちょっとそれ僕が今曲とか作ってるのはほとんど、オーディオテクニカの、コンデンサーマイクを使ってるんですけど、まあまあまあ僕の声がちょっと低音が多すぎて SM58 だとなんか音がこもっちゃうということがあったんで、そういう事情でコンデンサーマイクを打たないときは全部コンデンサーマイクを取ってるんですが、よくラッパーの人とかあと昔のシンガーとか声にパンチが欲しいときは SM570、SM58 のダイナミックマイクですねを使っていましたよね。でまあ僕はとりあえず、なんでそのわざわざこの SM58 にしたかというと、この4トラックのタスカムの DC04 だったらいいんだけど、ちょっと 近づけて喋るとその風の声の音がパッとかっていうのがまで拾っちゃって、まあ面倒なことになっちゃうという編集がですね面倒になっちゃうから、まあちょっと今回から編集を楽にするために SM58 を使おうかなと思って SM58 で今は録音をしていってます。まあ今日はもう今日の話題に関してはもう断食につきますね。なんかねやっぱりね、ブログというか僕のコラムとか断食のページに自分のベルベットアーキテクトオーブの断食のページにも記事として、断食アゲインという記事で書いたんですけど、やっぱ顕著ですねっていうと、がんっていうのはまあ現代病なわけで昔から何千年も前からあった病気ではないわけだから、これが現れるっていうのはもう間違いなく、体がおかしくなってるっていうことですよ。でもいろんな人が研究がん細胞とは何かって言ってるけど、まあ、はっきり分かってることは偽物っていうかね、本物そっくりに化けた細胞コピー細胞はで体を侵食していってしまうというもので、どういうものかっていったらとにかくですね、まあ、特徴としてはやっぱ強い、強力に強い。人間で言ったところが腕が1本ちぎれようが足がちぎれようが自己修復能力っていうのを持ってるんですよね。がん細胞ってすぐ回復してしまう。で細胞であるわけだから、もちろんそのエネルギー源が必要で、じゃあエネルギーの元はというと、あれです、あれなんだっけ、ブドウ糖だけなんですよ。ブドウ糖だけを餌にして、活動している偽物細胞と。でこの細胞が増えてっちゃってまともな細胞が侵食されてしまうっていうのががんの症状ですけど、まあ、対処っていうのは断食なんですよ。なぜかというと、まあ、そのがん細胞じゃない通常細胞が正常な細胞があるわけじゃないですか。人間の体にはこの人間の体の細胞っていうのは、アボトール先生なんかがをインターネットなどで調べれば分かりますが、人間の体ってのは大きく分けて2種類しか細胞がないんです。 それは、阿部先生のビデオにもありますけど、解凍系といって糖ですね。糖を食べて育つ細胞と、あとミトコンドリア寄生細胞といって、細胞の中にミトコンドリアというですね、減少細胞がいるんですけど、それが、寄生している。細胞の中に、そしてそのミトコンドリアは独自の DNA まで持っている素晴らしい細胞ですね。細胞の中に細胞が寄生している。この2種類しか人間の体には細胞がないんですね。で、それでがん細胞っていうのは、その変異した異常細胞、そして、ブドウ糖を餌にしていて、回復力もすごいし、成長力もすごいんです。化け物ですよね、要するに、がん細胞っていうのは。で、ただ、この解凍系細胞、ミトコンドリア細胞、がん細胞で、大きな違いがあるんですね。それは、ミトコンドリア細胞にしても、解凍系の人間の通常の細胞っていうのは、例えば口から物を入れません、胃が消化しませんとなったら、自分の体を食うんですが、その自分の体を食うのオートファジーという言い方をして、2016年、大隅先生が、ロックフェラー大学の、ね、大隅義則教授が、ノーベル賞を取っているオートファジーという現象、自分食いですね。自分で自分を食べると。要するに、クエン酸回路というのが働いて、酵素を出して、分解して、自分の体の中にある壊れた細胞であろうが何であろうがガンガン食っていくっていうのがクエン酸回路ですね。で、そのクエン酸回路は、壊れた細胞やら、バクテリアやらワクチンやらを食べた挙句ですね、ブドウ糖に代わるケトン体というものを使って体中に栄養を与えます。で、ケトン体というものを栄養にできるのが実はミトコンドリア細胞であったり、解凍系の細胞なんですが、がん細胞、これはですね、実はケトン体を栄養にできないんですよ。なぜできないかっていうと、偽物細胞で DNA がまともじゃないから、 DNA 情報の中にケトン体を分解する情報を持っていないんですね。だもんだから、ケトン体が来たところで、あ、これはブドウ糖じゃないって言って栄養源にすることができないんです。なので、もちろん人間自身もそうだけど、栄養がなければどんどん死んでっちゃうわけじゃないですか。それで、がん細胞は自分の栄養源をなくしてしまうから、ブドウ糖以外は、餌にできないんで、腹減った腹減ったって言って、ケトン体しかないもんだから、どんどん死滅していくと。プラス、がん細胞っていうのは熱が大嫌いなんですよね。ですから、35度台だったらまだ元気なんだけど、37度とかそれ近くになると、どんどんどんどん、がん細胞というのは死んでいきます。熱に弱いです。35度ぐらいの温度を好むんですね。だからもう、がんになったっていった対処を考えられることっていうのは、ブドウ糖を断ってやる。で、ケトン体で、体を動かしてやるということ。で、いや、そんなの理想だとか嘘だとか言うんだったら、赤ん坊っていうのはおぎゃと女の人から生まれてすぐにおっぱいを飲むわけじゃないんですよ。十何時間かはもう体粘膜だらけだから、もちろんおっぱい飲めないから。で、赤ん坊っていうのはその口からしかですね、栄養を取ることができないんで、その時に赤ん坊が何やってるかって言ったら、オートファジーしてるんですよね。断食してるんですよ、十何時間で。その十何時間口からおっぱいが飲めない間は、自分の体を食ってます。自分食いしてオートファジーして、で、粘膜とか取れて落ち着いたらお母さんのおっぱいを飲むと。人間の赤ん坊の時から我々人類全員がオートファジーをしてるんですよ。だからできないとか不安っていうことはありえないことなんですよね。誰でもできることで、近年200年ぐらいに現れたこのがん細胞をやっつけるには、ブドウ糖を断ってやればいい。で、成人男性とか成人女性もそう、まあ、40日ぐらい口からの食事を取らなくてもオートファジーで余裕で生きていけるというのが絶食の科学で言われています。ですから、がん、そうだね、がんという成長力はすごいし、それから 成しました。成長力はすごいし、あとはそのなんだろう、自己回復能力、これも凄まじいという、たちが悪い化け物ですよね、お化け。このお化け細胞をやっつけるには、食わないと、断食をするということが一番いいんだなっていうのは今日すごくよく分かったんですよ。というのは僕サボって1日1枚とかチョコ板チョコ食べてて、昨日か一昨日に箱でしか売ってなかったから箱で300円ぐらいのチョコレート買って、やっぱ1回じゃ食い切れないから冷凍庫に入れておいて、でまあ残ってるからつって朝起きてですね、一昨日か食ったら空腹感が戻っちゃって、あやばいと思って、でそこからまあずっと絶食、丸1日絶食して今丸2日目に至るんですが、結局そのわずかなチョコを食ったわずかな時間に直接のブドウ糖を胃に入れてしまったわけじゃないですか。そしたらですよ、治りかけていた足がもわっという違和感が生まれて、再びそのがん細胞が復活してるんですよね。こいつらの糖を得た時の強さって言ったらすごいですね。だから不思議でならないのは、がんになったっていう人に点滴を打つじゃないですか、あれブドウ糖ですよね。なんでがんを成長させてんのという、がんが生まれましたって言って化け物、まあ、要するに偽物の化け物が生まれた途端に餌与えるってどういうことっていう話なんですけど、だから現代医学医療、慶応医学会を中心とした白い巨塔と言われるものが、なんていうかもう完全に我々をバカにしたような機関であるということ、病院に行くっていうことはもう気が狂ってるに近いですよね。がんの餌はブドウ糖なのに、そのブドウ糖を早速に与えるっておかしいですよね、これ。まあまあまあ、昨日今日とそういうチョコレート事件があって、あ、がん細胞のこの復活能力ってすげえなっていうことと、成長能力もすげえなっていうことと、あとこの丸2日絶食して、でもうそしたら足とかの違和感が一気になくなってるんですよ。ってことはやっぱりこいつらはケトン体を摂取できない、ブドウ胃から入ってくるブドウ糖、胃から腸で入ってくるブドウ糖しか栄養源できないんだなっていうことを、まあ、身をもって実感できて、ちょっとこれを報告できるのがかなり嬉しいなと思って、で案外僕が今かかってる足静脈のがんっていうのは意外と重度ですよ。それこそ歌手の村田秀夫さんも足をちょん切らなくちゃいけなくなった羽目になるほどの重度な病気、まあ加えて言えばがんっていうもの自体が随分厄介なものだから、がんになりましたって言ったらもう速攻ブドウ糖を断つことですね。まずそこからですよね、がんを成長させないと。通常細胞を元気にしてあげて、がん細胞に餌を与えないと。もう本当身をもって実感できたことは非常に嬉しかったです。今日はこんなところにします。パイロンでした。